どうも、浅です、この音声はですね、コンテンツビジネスエリート養成講座の方で、フォローアップコンテンツ、まあ、1本目のフォローアップコンテンツとして、お届けするものです。でテーマとしてはですね、コピーライティング講座ということで、まあ、1ヶ月目の教材としてはネットビジネス大学科をお渡ししていると思うんで、そちらを、まあ、見聞きしてもらったりだとか、まあ、音声ベースなんで聞いてもらったりだとか、あとアクションプランとかねあるし、そういうのを見てもらって、そのなんとなくぼんやり全体像を、理解してもらうっていうことを、やってもらってると思います。で、まあ、情報企業解体新書だったりだとか60日で情報企業だったりっていう補足教材もありますんで、そちらをしっかりと見てもらえれば、大体ねこういうふうにやればいいんだっていう、その基本的な流れっていうのは理解できると思うんです。ただですね、じゃあいざ実践ってなると、いろいろ細かい部分でつまずくと思うんで、今回は本当基本的な部分で、ネットビジネス大学科ではカバーできてないような、細かい部分で、コピーライティングとは何ぞやっていうことをお話していきたいなと。コピーライティングもいろいろそのシチュエーションによって、書き方だったりだとか、まあレギュレーションというかそういうものが変わってくるんですね。例えばまあそれこそツイッターっていうものであれば140文字っていう制限があるんで、だからその制限の中で書く必要がある。だからセールスレターのような書き方っていうのは当然できないわけですね。例えばネットビジネス大学科で話されているような、木坂さんが話してくれているようなクエストフォーミュラーっていうものを考えるときに、140文字の中で、ね、クオリファイしてとかって話ではないわけです。だから140文字の中で何かを表現する、あるいは連続で投稿する場合は、それを意識するっていうことが必要になってくるわけですね。そのツイッターを意識するってことが必要になってくるわけです。そのクエストフォーミュラーを守ることではなくて、ツイッターで、やってるんだと、だからツイッターの流儀に合わせなきゃいけない、そこのレギュレーションに合わせてやらなきゃいけないんだと、ルールが違うんだということをしっかりと認識した上でコピーを書いていかなきゃいけない。でコピーライティングの基本的なそのやり方だったりだとかマインドセットみたいなものは、まあ、変わらないと思うんですよ。例えばターゲットが思わずその読んでしまうようなキーワードを使ったりだとか、まあ多分音声でも大学科の音声の方でも話されていると思いますけど、テクニカルジャーゴンと呼ばれるようなその専門用語ですよね。まあ、専門用語というか、スラングのようなもの、方言のようなものですよね。そういうものを使うとターゲットとなる人っていうのはやっぱり反応しやすいわけです。だからそういうような基本的なものっていうのは全部使えるんで、そこは変わらないんですけど、でも表面上は違うんですよね。それはスポーツと一緒ですよね。スポーツが例えば、体幹が重要だと、よく言われると思うんですけど、いろんなスポーツに体幹だったりとかバランス感覚だったりだとか、例えば動体視力だったりとかっていうのは重要だと言われるわけですけど、だからコピーライティングの基本的なノウハウとかマインドセットっていうのはそういうものなんです。体幹だったり動体視力だったりバランス力だったり、そういうものなんですね。でもじゃあサッカーをやるのと野球をやるのとバドミントンをやるのと全然違いますよね。それルールが違うんで、だからそういうふうにそのウェブのコピーライティングっていうのは、実際どこで何を書くのかによって全然そのシチュエーションによって、表面上は変わってくるんだよってことです。そこを理解してないと、とにかく、動体視力が重要なんだとかって言って何かを始めても、まあ、うまくそれが結果につながらない可能性が高いんで、だから、基本は踏まえた上でその上の表面上の細かいところもしっかりと、把握してやりましょうということですね。なので今回はその表面上の細かい話をします。基本的な部分、そのスポーツにおいて動体視力だったり体幹に当たる部分っていうのは、大百科の久坂さんのパートだったりだとか、情報企業解体新書のコピーライティングのパートだったりだとか、そういうところを、見てください。そうすれば大体のことが分かると思うし、あとは実践の中で鍛えていくだけだと思うんで、でもう一個、まあ、前置きがちょっと長くなってあれですけど、実践しないと力つかないってことを覚えておいてください。まあ、何でもねしょうがないってところがあって、まあ、しょうがないというか学ぶ必要はあるんですけど、でもそれっていうのはやっぱり英語と一緒ですね。必要に迫られないと覚えないです。英語よく言われることですけど、必要に迫られたら英語なんて覚えるよって話なんですね。例えばその外国に住むとかで周りが外国人しかいなくてどうしてもそのコミュニケーション取らなきゃいけないって状態になれば、 必然的に覚えてしまうのが言語っていうものなんですね。だって僕ら子供の頃に生まれて言葉もわからない状態で生まれて、お父さんとかお母さんの言葉を聞いて日本語を覚えたわけですから、他にもその例えば方言ですよね、東京の人が例えば青森に引っ越した場合、青森弁って絶対入ると思うんですよね、頭の中に。それはそうですよね、必要に迫られるわけだし、そういう環境に置かれるわけですから、そういう風になってるんで、だから必要に迫られない限りは覚えないし使えるようにはならないってことなんで、だから今回もねコピーライティングの細かい話しますけど、というかまあコンテンツビジネスの話ですよね、やらないと始まらないってことを覚えておいてください。だから絶対に何か始めなきゃいけない、でそのためのアクションプランも渡してると思うんで、まずは自分のブログだったりとか、Twitter だったり Facebook だったりメルマガだったりっていうのを始めてください。そうしないと文章を書く機会っていうのはないわけですから、日記を書いたりすることはあるかもしれないですけど、でもそれっていうのは人に話すようなものではないんで、人間ですよね、対人間、相手がいて、その相手に、どのようなリアクションを取ってもらいたいのかっていうことがコピーライティングの基本になってくるわけなんで、だからしっかり相手がいる状態っていうものをまず作って、そして実践できる場を作って、やってほしいなと。でその時に困ったら、もう一度音声を聞いてみたりだとかアクションプランを見てみたりするっていうことをやってほしいなと思います。じゃあ本編いきますけど、まず基本的なことからです。コピーライティングの基本的な考えです。まず一つ目、は上手な文章を書く必要はないってことです。まあこれもよく言われることなんで、まあ別に深く話す必要はないと思うんですけど、文章力っていうものはあまり必要ないです。特にメールマガジンだったりとかブログだったりとかツイッターだったりフェイスブックっていうものを書くのであれば、文章っていうのは書き言葉ではなくて、話し言葉になります。だから口語ですよね、口に出す言葉っていうものを、文字に起こしていく作業になってくるので、僕らは普通に日本語喋れますから、で言葉で何か伝えるってことを普段からやってるわけなんで、だから文章力っていうよりは喋、るっていうことの方が僕は重要だと思ってます。だからもちろんその文章にするときはある程度完全な口語ではないですよ、完全な喋り言葉ではないですよね、でも基本的には喋ってるように書くってことは僕らのやるようなコピーライティングの基本なんですね。何かを真面目な言葉で説明をしたりだとか、あるいは、厳密に表したりだとかっていうことが必要なわけではなくて、流れの中でニュアンスを伝えていくってことの方が重要なんで、だからあまり精密さだったりだとか、そういうものを美しさだったりとかっていうのは意識しなくても大丈夫です。日本語としての美しさっていうものは全然意識しなくても大丈夫です。手紙を書くように背景とかね、その、なんだ、そういうものはいらないですから、だから喋るように書くっていうのを意識してみてください。で2つ目、説明で終わってはいけないってことです。これも、まあ、多くの人というか、流行らないメディアの特徴ですね。流行らないなんていうかなブログだったりとかっていうのは説明をしようとしてたりだとか、するわけなんでうざいんですよね。説明なんてされたくないんで、だからなんていうかな、その説明なんてする必要ないんです。コピーライティングの基本っていうのは何かを正確に伝えることが目的ではないんです。もちろん教材を作ったりだとかそういう場合っていうのはある程度正確に伝える必要はありますよ。ただ真面目な、ね、計算ドリルみたいなものを渡されても困るわけですよ。教科書のようなものを渡されてもやっぱ困るわけですね。よっぽどやる気がある人しかそれは使えないわけなんで、だからまあこれから出てきますけど感情を動かすってこと、説明では終わってはいけない。そしてもう一つが感情を動かさなければいけないってことです。感情にフォーカスしなきゃいけないんです。教材だとしてもですよ、何かを説明する伝える教材だとしても、そこには感情っていうものが絶対に入るんです。人間っていうのは感情の生き物ですから、まあ、感情の生き物って言うとあれですけど、要は論理的にはできてないわけですよ。そんなにめんどくさいなと思ったらやらないし、めんどくさいっていうのは論理的な思考ではないですよね。 例えば費用対効果は悪いなとか、これは労力に見合わないとかいう判断であれば論理的な判断なわけですけど、何かを始めるときに面倒くさいなとか、しんどいなとかっていうのはこれは感情ですよね。だからそういうものに流されるのが人間なんで、じゃあ、ブログ作ってくださいねって言ったときにも、どうすればいいのかっていうと、それをワクワクするように言わなきゃいけないわけです。こうあったらこんな風にそのなんていうかな、なりますよと、その人生こう変わりますよみたいなところをちょっと意識してやんなきゃいけないわけです。ただ単に、こんな文章を書けばいいですよとか、こんなブログ作ればいいですよとか、これとこれとこれをこういう順番でやってこうすれば、こうなります、はいどうぞみたいなことでやられても、やっぱりあちょっとめんどくさいかなとか、ブロックを感じてしまうわけです。だからそこにちょっとしたその感情の揺らぎ、動きっていうものをぜひ加えてほしいんですね。でこれをやんないと本当に全然反応取れないんで、反応取れないとどうなるのかって寂しいんですよね。だからずっと寂しいのが続くんで、だから本当意味がないっていうか、その文章書くのが辛くなってくる。だから情報発信するのはすごく辛くなってくるんで、相手の感情ってものをしっかりイメージしてください。でもしそれができてるんであればコメントも返ってくるし、何かしらのリアクションってものは絶対に伝わってくるわけです。で一番最初に言いましたけど、話し言葉で喋るように書くっていうふうに言いましたけど、その喋るように書くっていうことは乗ってないといけないわけじゃないですか。だってそうですよね、気持ちが乗ってないと僕らはスラスラ喋れないし、多分、なんていうの、どんどん喋ることできないと思うんですよ。なんかめんどくさいなとか思うし、そのちょっと嫌だなとか喋りたくないなとか、すごいテンションでローテンションになっていくと思うんですよね。だからそういう状態になるとやっぱり文章も走らないわけです。だこっちのテンションも上げていくようなってことは、ある意味文章っていうのは面白いもんで、その感情を、ね、同調させていくようなものだったりするわけですね。読み手と書き手の感情が同調していくような感覚ってあるわけです。だから走ってるような例えば文章を読むと、こっちも読み手としてもこう乗ってきたりするわけですね。それは例えば、まあ、全部一緒だと思うんですけど、映画とか音楽とかもそうだし、漫画もそうだと思うんですけど、音楽とかまさに分かりやすいですよね。こうスローテンポなところに行くとこう落ち着いた感じになるし、でもテンポが上がっていったりだとか、畳みかけるようにこうメロディーが流れていくようなところっていうのは、聞いててすごくこう感情が乗ってくると思うんですね。その感情のノリだったりとか、なんか流れっていうものを感じてほしいんです。それは文章も一緒なんです。音声も一緒だし、こういう喋ってる音声も一緒だし、それは音楽だったりとか映画だったりとか漫画だったりと全部一緒なんですね。もう、全部そうですよね。漫画なんて淡々とやればつまらないですよね。ドラゴンボールなんて話としては簡単なわけじゃないですか。悪い敵が出てきて、一回負けて死にかけて、で復活してまた戦って力を合わせて倒してね、やったって感じじゃないですか。それ説明されたって、それは桃太郎ですよね。桃太郎みたいな話されたって何にも面白くないわけじゃないですか。ドラゴンボールってのは桃太郎と同じですよね。だって敵を倒すわけですから。でそこに対していろんなドラマがあったりだとか、いろんな紆余曲折があって、上がり下がりっていうのがあって、こうラストを絶頂に持ってくるからこそ、あこの漫画面白かったなってなるわけですよね。だからそこを意識してください。で特に、まあ、さっき説明で終わってはいけないって話をしましたけど、最後の感情っていうのが重要です。これ誰かが言ってたんですけど、週刊誌とかの記事を書くときにどういう風に書くのかっていうと、まずハードル上げるんですね。つまりテンション高いところから始めるんです。その要するに見出しですよね。見出しでちょっと大風呂敷広げるんですね。でもその風呂敷の広げたレベルってありますよね。例えば、まあ、数字で表すことはできないかもしれないですけど、レベル10で風呂敷を広げたとしたら、終わりは必ず10より上にしなきゃいけないって話をしてて、そうしないとその一番最初に、あこの記事面白そうだなっていう感情がありますよね。で読みますよね。で読んだ後それ終わりが9だったら、うん、まあこんなもんかってなるわけですね。でそれが5とかだったらちょっと古代だなってなるわけです。なんだこれはって思うわけですね。だから騙された感じが出てくるわけです。だから必ず10で始まったなら11で終わらさなきゃいけないって法則があるって話をしてて、でこれってコピーライティングにも使えるわけですね。一番最初風呂敷を広げないと興味持ってもらえないですよね。だから最初に上げるんですよ。 その普通の、ゼロがね一番デフォルトの感情だとすればちょっと上げるんです。まず一番最初の書き出しだったりとか件名だったりとかタイトルでちょっと上げるんですね。興味性を出すんですね。それが3でも4でも5でもいいからちょっと上げるんです。そして読んでくれるんですね。でじゃあ5の興味で読み始めて最後に10になったらすごい面白かったってなるんですね。でもちろん5の興味だからものすごい興味性のあるものが例えば10だとすればね、その5の興味っていうのは、まあ、そこそこ興味あるぐらいなわけですよね。だからそこそこ興味があるぐらいなんで、その興味を持ってくれる対象としては人数が少なくなる可能性はありますけど、でもそれは人数を増やそうと思って10の興味性をまず一番最初に提示して、もうこの記事はもう今世紀最大のなんとかですみたいなことを言っちゃうと終わりがね、その5とかになっちゃったらもうなんていうかソース感を食らうわけですね。もうこの人の言ってることはつまらないと、騙されたっていう風になっちゃうんで、だからターゲットを絞ってでも最初はねちょっと落ちよりも下げて言う必要がある。でもそこは興味性が絶対必要なんで、通常よりは上げなきゃいけないってことですね。風呂敷を広げて最後、落ちで面白い感情ですよね。今言ってるのは感情の問題ですからね。読み終わった後の感情が読み始めよりも高くするように書くってことです。そういう流れを意識してほしいんですね。で、まあ、映画とかでよくありがちですけど、僕が好きな映画でダンサー・イン・ザ・ダークっていう映画があるんですけど、ちょっと今余談の話をしてるんでちょっと全然本編と関係ない話なんですけど、ダンサー・イン・ザ・ダークっていう映画があって、それ多分2時間半とか下手したら3時間ぐらいあると思うんですけど、 体感としては4時間ぐらいあるんですね。で4時間中間 3時間半つまらないんですよね。最初の方はちょっと面白いかなと思って、最初の10分ぐらいはちょっと面白いかなと思って見るんですけど、そこからその 体感覚としては3時間半ぐらいつまらないんですよ。で最後の20分ぐらいがさらにめちゃくちゃ面白くて、まあ僕の感覚ですけどね、衝撃的なラストシーンがあるんですね。これは僕の中では名作として記憶に残ってるんです。ダンサー・イン・ザ・ダークっていうのは、総合点を見ると、つまり視聴率みたいなものですよね。その3時間の映画を通して1分ごとの数値を見ていくと、もう間の3時間半はこうマイナスにすら近いぐらいのつまらなさなんですよね。無感情を通り越してもマイナス、もう眠たいみたいなような感情になっているような映画なんですけど、でも終わりが100なんですよね、僕の中ではですけど。だからすごくそれは名作として頭の中に残ってて、その眠さを我慢してでも見てよかったなっていう気持ちになったんです。なのでまあそういうことですよね。まあただあの映画は多くの人は寝ちゃうんで最後まで持たないんですよね。だから間をねその下げすぎるっていうのはおすすめしないから、だから波形にしてほしいんですけど、最初が、5から始まったんだったらちょっと説明が入って落ちますよね。テンションは下がっていきますよね、感情としては。ああなるほどなるほどと思いながら、でそこからまた 5に上げてっていう、そういうふうにこう波を作ってほしいんですね。そのリズムを作っていくっていうことを意識してほしいんです。そうすれば感情っていうものが意識できてるんで、そういうイメージです。でそして、メッセージを伝えなければいけないということです。ただ単に説明をして終わりではいけないってことですね。それが何なのかってことです。何が言いたいのかっていうことをはっきりさせなきゃいけないってことです。そしてもう一個、手を抜いてはいけないってことですね。まあ、手抜きをするのはどうしてもあると思うんです。その体調の問題だったりってあると思うんで、ただやっぱりここぞっていう時に手を抜いたら結構やばいんですね。その日々の発信、ブログ書いたりだとか、まあ、ブログはあんまりね手を抜いてほしくないんですけど、そのツイッターとかね、そういうものっていうのはある種手抜きの時ってあるわけじゃないですか。このラーメンうまかったみたいな話をする時ってあるわけですね。それはいいんですよ、それはいいんですけど、ここぞっていう時、つまりリアクションを絶対に取りたい時に手を抜いてはいけないんですね。でこの手を抜かないっていうのはかなり意識しないと、僕らは意外とそのこんなもんでいいかなっていうふうに思っちゃうんで、だからそこを気をつけてください。こんなもんでいいかなって思ったら負けだと思ってください。でそして最後に、読者の頭の中を最終的にシンプルな感情で満たさなければいけないってことです。まあ、感情というか、まあ、思いというか理解ですよね。何すればいいのかとか、 っていうことをしっかりなんていうか明確にしていく必要があるということですね。まあ、よくあることですけど、文章を読んで最終的に何すればいいかわからない文章ってあるわけですね。結局何やればいいのみたいな、その指示がないというか、だからそこを気をつけてください。その買えばいいのか、登録すればいいのか、それとももう日常に戻っていいのか、何なのかですね。考えるべきなのかとか、そういう話です。その最終的に読んだ後自分はどうすればいいのかっていうのは、読者が理解している状態になってないと、それはいい文章とは言えないわけですね。でよくある失敗としては、今言っていたようなできてないってことですね。例えば途中で終わらせている、途中で終わらせているっていうことは何かっていうと、まあ、でって感じですよね。で何っていう、その自分の中では、自分の頭の中って結構飛躍してるんで、全然論理的ではないんですよね。だから〇〇と〇〇は一緒だとか、〇〇が〇〇であることに気づきましたみたいなことを話した時に、でってなるんですよ。そのだから何みたいな話になるんですね。それが自分の中ですごく重要な気づきだったとしても、ちゃんと説明しないと、ちゃんと説明とか、ちゃんと最後まで書かないと、伝わらないし、それが何なのっていうところまで書かないといけないってことです。で、二つ目の間違いは、まあ、結局何が言いたいかわからないってことですね。これはまあさっき言った通りです。で、三つ目、これもさっき言いましたけど、どうリアクションを取ればいいかわからないってことです。なので基本的にはこの3つを気をつけてください。だからかなりねちっこく書くっていうことを意識、最初は意識するといいと思います。そのしつこく書くっていうこと、僕ら淡白になりがちなんで、だからその本当に普段よりももっとしつこく書く、そうしないと相手には伝わらないってことを覚えておいてください。そしてひたすらシンプルな結論へ向かえってことです。結論が3つも4つもあったらダメなんですね。その、で、そこをぼやかしてもダメなんです。なんていうかな。例えば、だから〇〇と〇〇と〇〇の3つに、を、のどれかを選んでやればいいですよ。みたいな、その、時ってあると思うんですね。この3つが重要、まあ、重要というか、この3つのどれかが正解なんですよみたいな話があると思うんですけど、そこはやっぱり1個にした方がいいんですよ。じゃあどれなのっていう話になってくるんで、その時点でもし答えが決まってないとしても、自分はこう思うっていうことを提示する必要があるってことです。だから基本的には1つのメッセージ、1つの結論っていうものを追いかけていってください。で、そして必ずアクションを用意する、アクション出口ですよね、アクションするべきものっていうものを用意してください。まあ、ツイッターとかそういうものでは別にアクションっていうものは用意する必要はないかもしれないですけど、メルマガに登録するのか、それともリツイートするのか、コメントをするのか、それもアクションですから、そこを意識してください。意識的にやるってことです。そうしないとなかなか一人ごとになることが多いんで、一人ごとっていうのは一番反応が取れないですね。で、じゃあシチュエーション別に細かい話をしていきますが、まずツイッターですよね。ツイッターってのは140文字の制限があるんで、だから何をすべきかっていうと、あんまりね、そのリツイートとか意識しなくていいと思います。まあ、もちろんそれが理解できる人だったらいいですよ。僕はツイッターを全然使わないんで、だからツイッターの人たちっていうのはあんまり理解できないんですね。だから何がそんなにこう広まるのかっていうのがいまいちよくわからないっていうのがあるんで、僕の使い方を言うのであれば、僕はメモ書きとして使います。ツイッターやフェイスブックっていうのは、そう、何かを反応を取ろうとか、っていうのではなくて、まあ反応を取ろうと思いますけど、そのなんていうかな、バイラルを狙おうみたいなことはあんまり思ってなくて、自分のメモだと思ってやってる節が多いですね。で、あともしリツイートだったりリアクションっていうものが欲しいのであれば、何かを代弁するようなことを書く、あるいは物議を醸し出すようなことを書くっていうのがポイントになると思います。ただでもそれは芸能人がやるから意味があるわけで、ある程度ブランドができてるとか有名になってる状態でやらないとあまり意味がない可能性が高いです。一般個人が例えば、何かのニュースに対して、こんなことはダメだ、けしからんみたいなことを書いたところで、 それはその他大勢の意見でしかないんで、だから全然それは、ね、炎上もしなければ反応も取れないと思います。ああ、なるほど、この人はこんなひどい人なんだみたいな印象しか残らないと思います。だからあんまり やめた方がいいと思います。だからツイッターで何かその多く広げようっていうことはなかなか難しい、特に僕らのような一般個人ですよね。そのいくらインターネットが発達したからって言っても、みんなが芸能人のように発言力を持てるわけではないんで、特に芸能人っていうのはいいわけですよ。みんなが面白がってくれるから。だからアイドルとかが何かね、ちょっとした事件を起こしたら、あるいはなんかエロいこと言ってみたりだとかすればすごい広がるんですよね。でもそういうことではないんで、だから危険だと思った方がいいですね。その変に炎上させるようなものだったりとか盛り上げるようなコメントってのは結構危険だと思った方がいいと思います。なので僕の使い方としてはやっぱりメモ書きかなっていうふうに思いますね。でそのメモが意外とね好評だったりするんですよ。その今自分が考えてることだったり思いついたことを書くわけなん で140文字ぐらいだとパパッと書けるんで、だから例えばセミナーに出るとか何かこういう音声聞いてるとかっていう時にも140文字でパパッとまとめればいいんですよ、思ったことで。そうしておくとその自分のアイデアノートみたいになるわけですね。でそれが意外と受けたりするんで、受けてるものっていうのは、みんなが聞きたいことだったりするわけですよね。であるならそれについて詳しく書くってことをやればいいんです。だからメモ書きだと思ってやってください、ツイッターっていうのは。でじゃあ次 Facebook ですけど、 Facebook っていうのはもうちょっと文章長く書けるわけですね。で画像も使えるわけなんで、だからメッセージを伝えるに十分な媒体だと思ってください。ツイッターはメッセージを伝えるには不十分な媒体です。で Facebook っていうのは メッセージを伝えるのに十分な媒体なんで、こっちはメッセージを伝えるのに使えばいいと思います。で何が重要かっていうと、まず狙いを定めることです。これはコピーライティング全てにおいて共通して重要なことですけど、狙いを定めてください。何のために書いてるのかっていうことをはっきりさせるってことです。例えばコメントが欲しいのか、いいねが欲しいのか、シェアが欲しいのかって話ですね。で Facebook の特徴は長く書きすぎると最初の4行ぐらいで続きを読むになるんですね。だからそこ確認してください。自分が投稿した後にもう一回編集できるんで、後から割と序盤で全然興味性も煽れてないのに、示せてないのにその続きを読むっていう風になって折りたたまれてる場合っていうのを一回削除するか、あるいは編集して最初の4行に興味性を詰め込んでください。じゃないと続きを読むボタンをクリックしてくれないです。だから続きを読むボタンをクリックさせるような工夫っていうものが最初の4行に必要だってことです。そしてもう一個の要素として画像っていうものがあるんで、画像を必ずつけるようにしてください。そう、めんどくさいからやらない人って結構多いんですけど、画像をつけること。でも圧倒的に画像をつけた方が投稿っていうのは目立つんです。だから絶対に画像をつけるべきです。そしてもっと言えば、最近 Facebook は動画が自動的に再生されるようになってますから、音は出ないですけどね。だから動画っていうものを使うことも目に留まる秘訣です。何か興味性のある動画がアップされて、それが自動的にね再生されたならば絶対見ますから。だからそこを意識してください。絶対に見るってことです。その興味があればってことですよね。画像と最初の4行、あるいは動画っていうもので、あるいは全部ですよね。で興味が引ければ絶対に見られるってことです。そで見られれば見られるほどいいねとかコメントとかシェアは増えるわけですから、だからそこを意識してください。であともう一個、友達に遠慮しないでください。 Facebook でつながっている同僚だったりとか友達だったりとか家族だったりいると思うんですけど、そこに遠慮してても意味がないです。そのだってそこに遠慮して何かが言えなかったら本当意味がないんで、だからそこは、ね気にしないか、あるいは全然違う名前でやってください。そのもう一個アカウント作って、要はビジネス用のアカウントを作ってやるっていうのがポイントだと思います。そうすればその何の気兼ねもなく語れるんで、基本的には言いたいことを言いたい放題言うっていうのがスタイルになってくると思うんです、自分のね。それをしないと何かに気を使っていろんなことが言えないってなってくると、それは発言力がなくなってくるんで、だから言いたいことが言えるような環境っていうものを自分で作るようにしてください。じゃあ次ブログですけど、ブログっていうのはビジュアルをもっと意識することができます。 Facebook よりも画像を使えるし、あと文字の装飾っていうことができるんで、その見た目っていうものを意識してください。 ってこれ見た目を意識しない人多いんです。コピーライティングって文章だから別に見た目は関係ないでしょって言うわけですけど、でも全然違うんですね。本当にこだわってほしい、見た目にこだわってほしくて、見た目が悪いと読まないです絶対に。だから意外なことだと思うんですけど、フォントだけで変わります。フォントがダサかったりだとか読みにくかったりすると読まないです。でフォントもトレンドがあって、これも面白いことなんで、ちょっと自分で調べてみてほしいんですけど、フォントトレンドとか、フォント2014とか2015とかっていう風に書いて検索してみてください。そうすれば、その、流行った、今流行ってるフォントっていうものがまとめられて出てくるサイトがあるんで、それを見るとよくわかると思います。フォント一つで印象が全然変わるってことです。で、まあ装飾できるんですけど、文字の装飾ができるんですけど、ただそれをね乱用しないってことも重要です。一つの文章の中に色がいっぱい使われてるとかね、色が5色使われてるとかなると、もう目がチカチカするんで読めないですね。まともに読めないです。で特に強調したいことっていうものがいっぱいあるっていうのも結構やばくて、赤字がめっちゃいっぱいあるとかね、そういうのはやっぱ どこを本当に強調したいのかわからないってことなんですよね。だから基本的には赤だったりとか、そう一番強調したい部分、文字を大きくしたりだとかっていうのは、数を抑えるようにしてください。1画面の中に何個も何個もそういうの出てくると覚えられないんですよね。なのでそこら辺は気をつけてほしいなと、いうことですね。あとブログの場合コメントとかを使うことができるんで、コメントを、ね、募集するっていうのもありです。コメントしてくれた人には何かプレゼントするっていうようなこともできると思います。まあ、ちょっとそれは仕組みが必要ですけど、アイディア次第ではできると思います。まあ、Facebook でも、ね、できますけどね。だそういうふうにそのブログならではの機能を使うっていうのは一つ手としてあります。コメントをもらって、例えば僕がやったことであれば、コメントが100に満たない場合は次のコンテンツは公開しませんってことをやったんですね。そうするとみんなコメントせざるを得なくなってくるわけです。でそれはコメントしてくれた人一人一人に何かプレゼントをあげるわけではなくて、みんなで協力して次のコンテンツにつなげましょうみたいなことでやって、チャレンジとしてやってたんですけど、それで多分5記事ぐらいやってトータルで1500コメントとか集まったんで、だそういうふうにしっかりと明確な指示がないとやっぱやらないんですよね。でそこに危機感だったりとか、あるいはベネフィットだったりとかインセンティブだったりっていうものがないと人は動かないってことです。人を動かすためにどうすればいいのかっていうひたすら考えてください。ただ単に報酬を与えただけでは動かないし、ただ単に理念だけでは動かないし、ただ単にお願いしても動かない。じゃあどうすればいいのか、そういうのを複合して考えていかなきゃいけないってことです。でそれがブログを使えばね結構できるんで、ブログってのはすごくいい媒体だと思います。でブログない人は絶対作ってください。まあ、僕も作ってて更新してないんで、なんかあんまり説得力ないかもしれないですけど、一番最初はブログから始めてるんで、今そのメルマガがあるんでメルマガの方で書きますけど、でもブログで書くっていうのが結構重要です。その初めの場合ね、一番最初のファーストステップとしては絶対ブログをやってください。そうしないと始まらないです。そしてじゃあ次メルマガですけど、これも、さっきから言ってることですけど、まず狙いを定めるってことから始めてください。つまり今このメルマガで書いていることは何なのかということです。メルマガの主な役割としては何があるのかというと、まず一つは教育です。そして二つ目は販売ですね。教育と販売っていう目的があるんで、そのどちらなのかっていうのをはっきりとさせた上で書いてください。そして、もし伝えたいトピックが複数ある場合、二つとかねある場合は目次を作ってください。1何2何っていうふうに目次を作るといいと思います。そうしないとだらっと2つのことを1つの文章で書くと分からなくなるんで、だから明確にそれの場合は分けた方がいいですね。でそしてこれも多くの人がやらないことですけど、実際に自分にメールを送って、5回以上遂行してください。遂行っていうのは読み直して修正するってことです。ここもうちょっと しっかり書いた方がいいなとか、ここはちょっとしつこすぎるなとか、この文章の流れはおかしいなとかっていうのを読まないとわからないということです。自分の文章を驚くほどみんな読んでないんで、だからコピーライティング下手くそなんですよ。書いては読む、書いては読むって繰り返してたら絶対上手くなるんで、本当にそこだけなんですよね。基本的なところはそこだけなんです。なのでそれを意識してください。で文字数なんですけど、 そう、これも細かい話なんですけど、1行を30文字以内にしてください。僕のメルマガは多分25文字ぐらいになってると思うんですけど、横に文章が広がりすぎてると読みにくいというか、どこ今目線がどこにいるのかわからなくなるんで、だから、よくメルマガはね、その細い、タイトな感じで来ると思うんですよ。その縦に長い感じで来ると思うんですけど、それは何でかっていうと読みやすくするためですね。だから30文字以内、1行を30文字以内にしてください。そして1ブロックを4行以内に収めるようにしてください。そうしないと文字がめちゃくちゃ詰まって見えるんで、そうなるとやっぱ読みにくいっていうか、後回しにしようかなって思っちゃうんですよね。だからそこ気をつけてください。横は30文字、そして、行は4行までを1ブロックとして考える。そしてこれも無駄な装飾はしないことです。特にこれからっていうのは、多分メルマガっぽいメルマガを出す必要はないです。だからよく何かその楽天とかで物を買うと、楽天のショップからメールが来ると思うんですけど、そういうのってすごく装飾されてますよね。その四角だったり星だったり丸だったり三角だったりっていうものでこう装飾されて、メルマガ何号みたいな風に書かれてると思うんですけど、そういうのはもういらないです。プライベートな感じでいいと思います。僕のメルマガとかだったら、どうも朝ですから始まるし、何のそのメルマガっぽいことは書いてないわけですね。プライベートで送ってるような感覚っていうものを意識してください。でそしてこれも細かいことですけど、びっくりマークを多用しないことも重要です。びっくりマークがいっぱいあるとやっぱバカっぽいんですよね。いやこれ本当になんか今僕もバカっぽいこと言ってるっていうふうに思われるかもしれないですけど、いやこれ本当なんで、本当に今すごい簡単なことを言ってますけど、びっくりマークを多用するようなのはもう本当反応取れないんで、だからなんとかですびっくりマークみたいなのは できる限り使わない。もうできれば一個も使わないっていうことを意識してください。逃げだと思ってください、びっくりマークに走るのは。広告文とかは、ね、別ですよ。例えば PPC 広告を出す場合に文字制限がありますよね。その中で何かを伝えていくときってのはびっくりマークで逃げないとその伝わらない可能性があるんで、だからびっくりマークに逃げることあるんですけど、でもメルマガは書けるわけですから、びっくりマークに逃げないでください。それはセールスレターも一緒ですけど、そして、語りかけるように書くってことも意識してください。これはどうすればいいのかっていうと、疑問符を使うってことです。つまりハテナマークです。何々ですよねとか、わかりますかとか、こう思いませんかとかっていうことを書くってことです。その結構これも重要で、やっぱリズムっていうのは重要になってくるし、やっぱそう独り言になってはいけないんで、独り言で〇〇は〇〇である、〇〇だから〇〇なのである、だから私はこう思う、〇〇は〇〇であるみたいな、もうだから何なんだっていう、そのふむふむとは思うかもしれないけど、感情は動かないってものですよね。だからそれはよっぽどマニアックな人しか読まないんで、そういうのは書かない方がいいですね。あくまで、あなたはあなたというか、私とあなたっていう形で、語りかけるように書いていく。そこは会話であるってことです。なので疑問符を定期的に使ってください。もちろん毎回毎回ハテナ使ってたらおかしいんで、その辺はね、その遂行すればわかると思います。でリズムを重視すること、これはもうかなり重要です。リズムです。一番最初にも話しましたけど、波があるって言いましたよね。感情には波があるし、文章にもリズムがあるんです。これはまた詳しく話しますけど、リズムを重視するってことを本当に意識してください。そうしないと文字がね固まってたりだとか、難しい漢字が羅列されてたりとかすると読めないんですよ。だからそういうふうに、であとその一文の意味がわからなかったりすると止まっちゃうんですよね。だから哲学書とか難しい本っていうのはそういうところがあるんで、読むのに時間かかるんです。でもメルマガとかっていうのは読むのに時間かけるようなものではないんで、だからその一文の意味がわからないとかっていうような言い回しをしないとかっていうのを意識しないといけない。スムーズに読めるようにリズムを作ってね、読んでたらこう感情のリズムもあるし、スピード感もあるしっていうことですよね。だそういう独特のリズムですよね。自分なりのリズムっていうのはあると思うんで、それを磨いていくようにしてください。でそして次、教材に関してですけど、教材に関しては目的、本文、結論の順番で一章を構成してください。一番最初にやることは目次作りです。目次を作るということです。で目次を作ったら第1章何々、第2章何々、第3章何々っていうことで分かると思うんですね。 第1章何々、第1章第1項第2項第3項みたいな形で分かれていくと思うんですけど、これを目的本文結論っていう順番で構成してください。だから一番最初に例えば第1章、ネットビジネスとは何かみたいなのがあるんだったら、まず目的ですよね。ネットビジネスっていうのはどういう目的であるのか、どんな未来が待っているのかっていうことをはっきりさせた上で次の本文、つまりネットビジネスとはこういうものなんです。まあ、本文だからなんていうか、例えば事例ですよね。ネットビジネスってこういうのがあってこういうのがあってこういうのがありますと、つまりこういう人がこういうもののために、やるものなんです。あなたはこれをやればこんな結果が得られるんですっていうような結論に持っていく。そして第2章、具体的にじゃあ、商品を選ぶ方法みたいなのがあるんだったら、その商品を選ぶ方法のまず目的から話して、商品選びは要するにダメだったらもう全部ダメなんですよって話をした上で、いよいよ本文ですね。じゃあどうすればいいのか、で最後に結論。そういうふうに、目的本文結論っていう順番で構成することを意識してください。で、目次の流れっていうのはどういうふうに作ればいいのかっていうと、パソナを意識してください。パソナっていうのは、コピーライティングの法則なんで、パソナの法則っていうふうに検索してもらえれば大体出てきます。 PASONA です、パソナ。これは順番はどういう順番なのかっていうと、1問題提起、2煽り、3解決策と根拠、4緊急性、5行動、っていうような、ものになってるんですけど、これを意識してください。教材もね、一つのセールスレターのようなイメージだと思ってください。だって行動を起こさなきゃいけないわけですから。だから感情に訴えかけるような作りをしていかないと、ただの真面目腐ったものになってしまうってことです。そこは、ね、気をつけてほしいですね。真面目に説明してもなかなか人は動かないんで、だからここも感情にフォーカスするってことを意識してください。だからパソナの流れっていうものを取り入れるってことです。もちろん完全に当てはまらない時もありますよ。だからそれは別に、この問題提起煽りとかっていうのを例えばくっつけるってこともありますよね。一章は問題提起と煽りをしようとか、っていうふうに考えることはあると思うんで、その一章ごとにまず一章は問題提起だ、二章は煽りだって書くとちょっとくどくなってくるんで、その辺は臨機応変にやってください。そして最後にシチュエーションとしてはステップメールっていうものがあると思います。セールスレターに関しては、木坂さんの音声があると思うんで、そちらを詳しく聞いてください。でステップメールっていうものをの場合は何をするのかっていうと、まずルール1個目、時事ネタを使わない。時事ネタは扱わないってことです。それなんでかっていうと、ステップメールってそんなにか簡単になんていうかな、入れ替えるようなもんじゃないん でメンテナンスって意外とめんどくさいもんなんです。だから少なくとも1年間は使えるようにしなきゃいけないんで、だからちょっと時事ネタ入れると古くなるんで、その辺は気をつけてください。そして2つ目、前回のメールを読んでない前提で書くってことです。だから、ドラマと思ってください。ドラマとかアニメだと思ってください。その海外ドラマってありますよね。前回までのロストはみたいなことをやるわけです。一番最初に前回までのプリズンブレイクはっていう風にやって、その話に関わる前回までの、ダイジェストっていうのは最初の1分間ぐらいでバーッと流すわけですね。それが重要なんです。 それはね、イメージできないんだったら海外ドラマ見てください。ロストでも24でもプリズンブレイクでも何でもいい、ちょっと古いかもしれないですけど、今新しいものでも何でもいいと思います。全部そうなってます。その前回までの〇〇はって形で、特にあれの素晴らしいところって何かっていうと、例えば5話を見れた時に4話の回想ではないってことです。ただ単に4話の回想をするわけではなくて、1話から4話の中でその5話の話に関係するものを、回想してくれるってことがすごくありがたいんですね。忘れてるんで、もう特に25話とかになってくると、そのもう忘れてるんですよね。前の話っていうか、ただ10話の話とか忘れてるんですよね。あ、そういえば11話であいつがあっちに行ったけどどうなったんだろうみたいなこと覚えてないんで、だから急にその24話でその11話で消えたやつが出てきても覚えてなかったりするんですよね。だからその回想のところで、あの時こうだったっていうのを1分間ぐらいでまとめてくれるとすごく腑に落ちやすいわけです。そういうふうにステップメールっていうのはドラマと思ってやってください。海外ドラマを参考にするといいと思います。そして、件名や送信者名に記号を入れるってことをやってください。これは記号っていうのは単純にその三角とか丸とか星とかではなくて、要は分かるようにするってことです。例えば〇〇通信っていう言葉を絶対に入れるとか、そういうことです。そうすると何がいいのかっていうと、 受信した時にすぐ分かる、あ、〇〇さんからのメールだっていうのはすぐ分かるっていうのがいいこと、あとメールのフォルダ分けのルールっていうものがありますよね、そういうものがあるんですけど、もし読者の人がフォルダ分けのルールをしてて、メルマガが届いたら特別なフォルダに、ね、全部入るようにしてるっていう設定をしてるんだとすれば、その設定がしやすいってことですね。だから必ずその件名だったり送信者名っていうのに、普通ではないというか、丸々通信だったりとか、まあ短いものですよね、3文字4文字ぐらいのまでのもので、その区別する判別するようなものを入れるってことです。そして、定期的にまとめをしてください。そしてこれもさっき言ったように忘れるんで、定期的、僕の場合は多分1ヶ月に1回ぐらいのまとめを入れてると思うんですけど、僕の場合は6ヶ月間のステップメールがあるんで1ヶ月間に1回ぐらいのまとめを入れてるんですね。だからまあそういう感覚です。に、まあ、場合によっては2週間に1回とかそういう風になると思うんですけど、適度なまとめっていうものをしてください。そして最後、アンケートなどのフィードバックが受け取れる機会を作ってください。これはブログのところでも話しましたけど、コメントをもらったりだとかアンケートに答えてもらったりだとかして、相手の意見をしっかり取り入れていくってことです。でこれは別に相手の意見を聞いてそこでニーズを探ってって話ではなくて、ヒントがいっぱいあるんです、そこには。絶対にでコミュニケーションをしっかり取っていくってことが重要です。だからステップメール内にそれを入れておくことによって、自動的にずっとアンケートが溜まっていくわけですね。でそれが定期的に、ね、例えば100件ぐらい溜まったら一気に読むとかですれば、なんか問題点見えてくるわけです。その1個だけ、1個のアンケートを見ても問題点は見えてこないけど、100個のアンケートとか一気に読むと、なんかここをもうちょっとこうした方がいいかなとかっていうことが絶対出てくるんですね。だからそういうふうにアンケートだったりフィードバックを受け取れるような、機会をステップメール内に絶対に入れるようにしてください。シチュエーションとしては以上ですね。でですね、ツイッターのところで言いましたけど、ツイッターをメモ書きにするって話をしたと思うんですけど、それは何のためにやるのかっていうと、シングルソースマルチユースっていう考え方を覚えてください。シングルソースマルチユースです。つまり1個のソース、1個の情報源をマルチユースする、いろんな多目的に利用するってことです。メモ書きっていうのは1個の情報源ですよね。その時に思ったことを忘れないように書くってことなん でそれを例えばブログの記事にしたりだとか、メルマガの記事にしたり、ステップメールの材料にしたり、教材の材料にしたりしていくわけです。そういうふうに全部そうです。ステップメールで書いたことのネタを、ツイッターにしてみるっていうのはあるし、ただブログに書いて、過去のブログに書いたことをフェイスブックに改めて、載せてみるっていうことも一つありだと思います。そういうふうにしてシングルソースマルチユースっていうことを考えると、過去に作ったコンテンツっていうのは全部資産になるんで、だから過去に作ったコンテンツってのは全部資産だと思って考えてください。そうすればかなり毎日の意外な反復っていうのがすごく重要になってくる。後々聞いてくるんで、そのメモ書きだって毎日1個か2個投稿してれば絶対後から生きてくるんですね。で意外と僕ら忘れやすいんで、だから思ったことってすぐ忘れるんですね。だから思ったこと、気づいたことがあったらすぐに書くってことを習慣づけてください。そうすれば絶対に役に立つんで。でじゃあいざ文章を書くってなると結構書き出しに困ると思うんです。どっから書こうかなっていうのがあると思うんで、そのパターンを、ね、いくつか紹介します。もちろん他にもパターンあるんで、その自分なりのものをね、自由にやってほしいんですけど、困ったらねこういうの見てほしいなと思います。まず一つ目、ニュースから入る。もう一回羅列しますけど、ニュースから入るパターン、面白話から入るパターン、日常の出来事から入るパターン、本題から入るパターン、質問から入るパターン、問いから入るパターン、感情から入るパターン、こういうものがあります。ただニュースから入る場合っていうのは、単純に今世間で賑わってるようなニュースを取り上げてもいいし、自分に起こったニュースでもいいですよね。だからそれは日常の出来事っていうところにも含めてきますけど、今日こんなことがありましたでもいいですし、ちょっとニュースっぽく入るってことです。いや今日すごい面白いことがあったんですよみたいなところ入るっていうのもありですよね。面白話から入るっていうのもありです。そのニュースに、ね、関係しても全部似たようなものだと思ってくれていいと思うんですけど、要はアイデアとしてその覚えておくといいってことですね。まあこの資料もね、配ると思うんで、それを見てもらえばいいと思うんですけど、書き出しを迷ったら、どれにしようかなっていうふうに別にサイコロでも何でもいいから、決めてもらえればすぐ書けるようになるってことです。日常の出来事から入るっていうのもありですよね。意外とその ある程度関係性が作れてくると何でもないことから入るっていうのも意外と重要なことになってくるんです。いちいち毎回毎回興味性から入ると疲れるんで、だから、今日は母親の誕生日でしたみたいな話から入ってもいいんです。お、なんだ意外な話だなみたいな風になるんで、だから関係性ができてしまえば日常の何でもない話からでも意外と読んでもらうことができるし、そっから話を進めるってことができるんで、でそしていきなり本題から入るってパターンももちろんありますね。何か、自分が伝えたいことがあるんだったら、今日は〇〇について話しますっていうことからでもいいし、そして質問から入る、〇〇ってどう思いますかみたいな質問から入ってもいい。で問いから入るんであれば、ビジネスとは何かみたいなところから入ってもいいですよね。そして感情から入るっていうのもありますよね。今日ムカついたんですみたいなところから入ってもいい。そこから自分が言いたい本題に、つなげていくってことです。きっかけを作るってことです。とにかく話を始めるきっかけっていうものを作らないと、なかなかね書き出しって決まらないんで、だから何でもいいんです。本当に何でもいいから、サイコロと決めてもいいから書き出しをまず作るってことを意識してください。でこれを練習してやっていくと、もう頭の中で勝手にねその選別が行われるんで、シャッフルして。だから最初の方はちょっと書きにくいと思うんですけど、書きにくいというか、いざ書こうと思った時に腰が重いと思うんですけど、そんな時は書き出しのパターンから入るっていうことをやってみてください。ムカついたんですとかから入ればそういう話になっていくんで、まあもちろんそれにかん、その話したい内容の、に伴ったものじゃないといけないですけどね。全く関係ない話をした上で、っていうのは全然関係ないんですけどみたいな話でもいいんですけど、できればつながってる方がいいんで、その関係があるような書き出しのパターンから入るっていうのが、ポイントですね。でそして、リズムの話もしましたけど、リズムをつけるためにはどういう風にするのかっていうと、まず1個は疑問符でしたよね。ハテナマーク、そして僕がよく使うパターンですけど、丸を使います。例えば、さて、丸とかね。さてっていう言葉は本来であれば点だと思うんですね。さて、点、始めていきましょうかとかって話なんで、そのさてっていうのは点だと思うんですけど、僕は丸を使うんです。丸を使うことによって一回区切るんですね。だからそういう風にしてさてとか、っていう風に入れて、その区切っちゃう。で丸とかね。では本当は点なんですけど、で丸で区切っちゃうってことをやります。あと点点点点3つですね、っていうのも使うし、で丸、しかし点、でもだから、はいそうとか、こういうふうな短い言葉で結構区切ってリズムを作ったりするわけです。あと、文章の改行とかの問題ですけど、ちょっとブロックが多くなる、だから5行とか6行とかになりそうだなと思ったら途中で分割したりだとか、あるいはちょっとダラダラ書いてるなと思ったら、しかしだけで1行使ったりしますね。しかし、会議を会議を、本また続きっていう風に書いたりして、ちょっと間を置いたりするわけです。だからそういう風に視覚的には間もそうだし、あるいは例えば何かクイズを出したんだとしたら、かなり行を開けて点点点点点って下にずっと続いて、考えてみましたかとかっていう風に作って、そのちょっと間を与えるとかっていうこともやります。そういう風にリズムを作ってください。こうリズムが意識できるとかなり、読ませる文章っていうのが書けるようになってくるんで、だから文法的にはおかしいかもしれないし、日本語のね正しい書き方とは違うかもしれないけど、リズムを作るためなら別にそれは問題ないんで、だから美しい文章を書く必要は全然ないってことです。まあ以上のことをね、すごい基本的なことを、細かいことをねいっぱい話したんですけど、これはねマインドマップをお渡しするんで、もし困った時というか、書き慣れてないうちは毎回見るようにしてください。このマインドマップは、あ、大体こういうことなんだなっていうことを理解してもらえばいいと思うんで、でいつも覚えておいてほしいのは、まとめとしては、まず基本を忘れないってことです。一番最初に言ったことを忘れないってことです。そして二つ目、狙いを常に定めてから書くってことです。何のためにその文章を書いてるのかっていうのを自分でもはっきりしないと書けないんで、だから多くの人はぼんやり書こうとする。ネタもないのに、書き出しも決まってないのに、なんか書かなきゃいけない、ブログやってるからなんか書かなきゃいけない、だから書くみたいなことをやるんですけど、書けないです。その、狙いがあって、 なんか日々のそのメモ書きがあって、今日はこれについて書いてみようかなっていうなんかアイデアだったりそういうものがあって、そして書き出しのパターンがあって、初めて文章っていうのはスラスラ書けるものです。だからそういう事前準備ってものを怠ってたら書けないんですよね。なので狙いを定めるってこともそうだし、基本を忘れない準備をするってことも絶対に必要です。そして、毎回毎回感情にフォーカスするってことです。人は感情でしか動かないし、感情が動いたものしか記憶しないんで、だから感情を動かすってことです。面白い記憶方法に初体験のような気持ちで見るっていうものがあって、そういう記憶術が実際あるんですね。何かを覚えたいんだったら、例えば英単語を覚えたいんだったら、その単語を初めて見たかのように見るんです。それは単語を初めて見たかのように見るんじゃなくて、もうそのアルファベット一個一個 A っていう文字を初めて見たみたいなぐらいの気持ちでやるっていう、その気持ちを持っていく記憶術ってあって、そういう風にその感情が伴ってたら記憶に残るんですよね。まあ、ちょっと余談ですけど、それぐらいあるものなんで、感情ってのはすごく一個の重要なポイントなんですね。まあ、本当全てだと言っても過言ではないぐらい人間にとって重要なものなんで、記憶も全部、行動も全部感情から来るってことです。だから感情をフォーカスする、感情にフォーカスするってことを忘れないでください。じゃあ以上ですね、ウェブコピーライティング講座、一発目のフォローアップコンテンツとしてはこれで終わりになります。まあ、やることやってね、しっかりコンテンツビジネス、構築して、で本当コンテンツビジネスで飯が食えるようになったら、本当にね、楽園のような生活が待ってるんで、楽園というかね、その要は遊んで暮らせるというか、だって僕らは遊ぶことが仕事になってくるんで、いろいろ実験したりね、新しいことをしたり体験をするってことが仕事になってくるんで、そうなると本当に趣味と実益が両立できるというか、仕事が両立できるっていう状態なんで、だからぜひコンテンツビジネスね、しっかり本気で取り組んでください。でそのためにはまずメディア、自分のメディアっていうのを作らなきゃいけないと思うんで、まあ、自分メディア構築のアクションプランもお渡ししてると思うんで、そちらを参考にして、とにかくツイッター、フェイスブック、ブログ、この辺は絶対に今すぐでいいから作ってください。話はその後かなと。で文章を書くってことをやっていってください。でそのためには準備が必要なんで、常日頃からメモ書き、それはもうツイッターでどんどんどんどんつぶやくってことをやるってことです。それをやってみてください。ではこの音声これで以上になります。ありがとうございました。